午後3時ともなると、またイエス様をおろす前の4時ともなると、十字架の影は長く長く伸びて私のところまで来ても違いないですね。十字架の影を本当に感謝いたします。
アーメン、
ね、賛美ありがとうございます。本当に今日何度も三井さんが言ってくれますように、熱を測ったら38.8度で、どうして今日こんなにきついんだろうと、孫と買い物に行って帰りに歩けないですよ。なんでかな、おかしいな、どうしてこんなにきついのかなと思って帰って、熱を測ると7度5分ぐらいありましたかね。それからだんだんと熱が出て、あ、これはもう相当、これも5件はと思って熱を測ると8度8分ありました。それからすぐですね、せっちゃんに電話し、またちょうど木下さんから電話がかかってきたんですね。そして、昨日は木下さんに祈ってもらいました。癒しの祈りをしていただきました。私たちは本当にこの誰も助けてもらえない悪い時ですね、イエス様のミラを叫ぶより他に手がないんですね。もう主よ、あなたの癒しを確信します、主よ主よ主よ。そしてペテロの姑の熱を思い出しましたね。イエス様が熱を出て行けと祈ったことがありました。で、あれを思い出してね、あ、熱は叱れば出ていくんだと思って、熱よイエスキリストの皆によってお前を叱る、叱り飛ばす、お前出ていけと言って、もう声も出ないのに体は動かないんですけれども、主に祈り続けました。本当に私たちの肉体は弱いですけど、でも主はいつも助けてくださいます。そしてその弱さの中で私たちを思いくださり、思い用いてくださり、また弱さの中で私たちにこの勝利を、またイエスを誇る力を与えてくださるんですね。ですから私は今日はここに本当に立つことができるかどうかというのを昨日思いましたけども、いやそんなことはない、主は何が何でも立たせてくださる、主の栄光を私たちは本当に見ることができるんだと思い、本当にここにまた今日その通りになりましたことを心から感謝いたします。アーメンです。今日はルカによる福音書のこの良い地に落ちた種のお話なんですが、その前にですね、今日は他のところは開きませんので、このルカによる福音書の8章のところをじっと見ていてくださいね。8章の1節からちょっと見てみますね。イエス様は神の国の福音を述べ伝えても巡回していったんです。この福音書に書いてあるイエス様のお言葉、イエス様の話、イエス様はこのことをもう本当に語りながら語りながら語りながら、町町村々を巡回し続けられたが、十二弟子はもちろんお供をした。そして二節に、また悪霊を追い出され病気を癒された数名の婦人たち、悪霊を追い出され、そして病を追い出されても癒された数名の婦人たち、すなわち7つの悪霊を追い出してもらったマグダラと呼ばれるマリア、それからヘロデのカレイクーザの妻ヨハンナ、それからスザンナ、この3人はですね、悪霊を追い出していただき、また癒していただいた婦人たちなんですね。そしてこの3人を見るときに、マグダラのマリア、これは罪の女であったかもしれませんね。悪霊が7という数字はもう完全数なので、もうたくさんの悪霊に取りつかれ、彼女を最悩まさ、彼女はもう本当に、もうとにかくつらかったんだと思うんですよ。この彼女がこの7つの悪霊を追い出してもらった、病気もあったかもしれません、いろんな経済的な苦労もあったかもしれません、とにかくありとあらゆるものをもたらしめるこの悪霊に憑かれていた。このマグダラのマリアは身分が高かったとは言えませんね、高かったとは思いません。しかしこのヘロデのカレイクーザの妻ヨハンナっていう人は、このマグダラのマリアともう普通だったら全然出会うこともないような身分の高い人ですね。王様でもなければ王女様でもないですけれど、カレイの妻ですから、もうこれもヘロデの ですから、まあマグダラのマリアに比べたら相当罪が厚みやら身分が高かったに違いないそしてこのスザンナ、スザンナはまあ本当にあの良い子、良い子悪い子普通の子ですか、ちょっと古いですか思い出しますね良い子良い子ヨハンナ、悪い子マグダラのマリア、それから普通の子スザンナっていうぐらいに、このもう多くの婦人たち、もういろんな境遇の人たちがイエス様とお弟子様と共にいたんですね。出会うはずもない身分の違い、私たちがあの皇居に行って雅子さんに会うわけではないので、もうとても会うはずもない人たち、それがイエス様のもとに集まるとみんな同じなんですね。これがいつも言うイエス様にある、神様にあるところの調和ですね。そしてイエス様を頭とする体ですね。それぞれにいろんな、あんた足だから私はあの手だからあんたとはちょっと一緒には歩けないわとか言いません言いません、ヨハンナもからスザンナもこのマグダラのマリアも良い子普通の子悪い子がもうみんな集まって、そして一つのこの共同体の中に共にいたわけなんですあの 今の時代はですね、こんな身分の差はないですよ。あのよっぽどそのお金持ちと貧しい人、それからあまあ貴族というかあの皇室の方々と普通の人とか、まあある程度の身分はあるかもしれませんけども、昔に比べたら身分なんてないですね。でこういう身分のある時代に、この身分をもう全てなくすくらいのこのイエス様のお弟子さんたちとこの集まり、この教えというのは、まあ、考えたらあの豊臣秀吉が、まあ、近況で出しても、もう無理はないですねお金を持って地位を持ってたらそんなね、あのこんなこと言ってられないんですよ。大概のものは金で買えると思ってますからね。そして自分はいつも脅かされているわけです。平和はなかったと思うんですね。しかしイエス様の教えは違います。私はあなた方に平安を与えるとおっしゃってくださるイエス様で感謝ですね。そしてこのような会うべくもない身分の違いのある婦人たちが、多くの婦人たちが一緒にいたということです。十二弟子はついていくのは当然ですよね。しかしこの婦人たちが本当にイエスに全ての財産を共有してついていくということは、まあ、素晴らしいですね。こういう婦人たちがイエス様が生きていらっしゃる時にいたからこそ、この後の初代の教会は成り立っていったんですね。この使徒によっても成り立ちましたけど、使徒だけではとてもじゃないけどやっていけませんね。執事を決めたのも素晴らしいことでしたが、この婦人たちのこの技、婦人たちの働き、これはすごかったと思うんですね。このイエス様と婦人たちがみんなぞろぞろとついていったわけですよ。皆さん想像してみるとおかしいですね。大勢の群衆が4節集まり、その上町々からの人たちがイエスのところに続々と押し寄せてきたというんです。他の言語で見るとどんどん来たというどんどん来たというんです。もう続々とどんどん押しかけてきたんだ。もうなんかいろいろ言う暇ないですね。もうイエス様のところにもみんなが押しかけていったわけなんですね。そしてそこでイエス様は彼らを見られて一つの例え話をした。これが今日読んでいただいたところですね。例え話なんです。例え話っていうのは真実をそのまんま直球で投げるんじゃないですね。イエス様は丸くオラートでくるんで、そしてこの人たちに話されたのはどうしてでしょうか。後で出てきますが、声を上げて聞く耳のある者は聞くがよいとイエス様言われるんです。これはですね、聞く耳のある者、聞ける人だけ、この例えを理解できる人は聞くでしょうっていうんですね。 理解できない人は聞く必要がないんです、この例えは。だからイエス様オブラートにくるんで話をしてるんですね。全員が理解すると思ってないんですよ。だからこの聞く耳を持ってる人、これはやっぱりあの英語と一緒ですね、 S がつくんです、言語ですから両方の耳ですよ。片方の耳を押さえて聞くんじゃないです、両方の耳を持ってこれを理解できる人、聞く心を持ってる人は聞きなさいってイエス様おっしゃるんですね。そしてその15節の方にはこれを正しい心でしっかりと守り、これしっかりとつかみ、しっかりと握りっていうんですね、耐え忍んで身に至る人、この人が聞けばいいんですよっておっしゃってるんです。そしてオブラートに包んだ例えを話しました。種まきが、種まき誰でしょうかね、イエス様ですね。種をまきに出ていった、イエス様自らまいてくださるんですね、嬉しいですね。まいているうちにあるものは、ある種は道端に落ち踏みつけられ、そして空の鳥に食べられてしまった。あのここのところは私もあのちょっとこう言葉のあれを知りたくてですね、ギリシャ語のこう書いたのを私いつもあんまり見ないんですけど見てみました。ギリシャ語難しいですねわからないんですけども、こう言語を訳してくれてるのを見るとよくわかるんですね。空の鳥に食べ尽くされたとか、もう一つも残ってないですよ、道端に行った種は食べ尽くされた、すごいですね。だからたとえ神様の言葉でも道にまかれた種は食べ尽くされてしまうんですね。そして他の種は岩の上に落ち生えはしたが水気がないので枯れてしまった。まあ岩の上はたとえ雨が降ってちょっと水が溜まってもあもうすぐ干からびてしまいますよね。これも言語はね、水分を持っていない、持っていないですよ面白いですね、この言語を見るとこの訳し方がとってもこうそのまんまで書いてあるので面白いんですね。もちろん水気がないので枯れてしまったという意味はそうなんですけども、水を持っていなかった、不思議ですねこの言葉、私たちは神の霊を持っていなかったと言ってるようですね。これも聞く耳のある人は聞けばいいですよ。そして他の種は茨の間に落ちたので、茨も一緒に茂って、そしてそれを塞いでしまった。この塞ぐっていう言葉もですね、窒息するって書いてあるんです、訳すの窒息した。もちろん塞がれたら窒息するんですよね、酸素なくなってね、息ができなくて、でもこの塞いでしまったと窒息する。だから私たちは、私たちの上にもう茨が覆いかぶさってしまうと息ができなくなるんです。一緒に生え育ったということは、茨がまかれた時にこの種もまかれて一緒に芽が出てこうすくすくと伸びていくんですが、上を覆われて窒息するということは、この雑草の方が、茨の方が伸びるのが早いんですよ。だからもう茨の伸び方ってすごいんですね。これは私たちの中の思い煩いや、それからもうこう不安や恐怖心やありとあらゆるものがこの茨となって私たちの上を塞ぎ、私たちは窒息してしまうというんです。ゆうべ熱が出た時ですね、茨だな窒息しそうだなと、主よ道を開けてください道を開けてください、呼吸ができません。イエス様に祈る時に本当に主はこれを聞いてくださるんですね。だからできる限り私たちはこの茨を増やさないようにしないといけないんですが、どうでしょうかね。そして良い地に落ちた種は100倍の実を結んだ。
いや
すごいですね。これで、ね、じゃあ私は良い子悪い子普通の子どれだろうな良い子ちょっと悪い子それほど悪くはないな、まあ普通かな、普通よりちょっといいかなと思うんですけれども、 もしかしたら私の心の中には岩がある。私の心の中には茨の生えるところがある。そしてまた私の心の中にはこの道に等しいサタンに全て食い尽くされてしまう場所があると考えた時に、皆さん一つ一つの心じゃないですね、私たちは実はこの自分の心の中にこれ全部持ってるんですね。ある一角の土地があったとします。イエス様はどこをめがけて種をまくでしょうか。日本は田植えをこうしますよね。それからこう畝をこう作って間にこう種を植えていく。でもユダヤの種まきはブワーッとこうまくんですね。こう袋を持ってて種の袋を持って、そうするとあちこちに行くわけですよ。しかしイエス様がいくらなんでもですよ、道端とか岩の上とか、それからこんな茨の生えるようなところにわざわざ種をまくでしょうか。まかないと思うんですよ。でイエス様が種をまいてくださるところは良い地なんですね。良い土地にまいてくださるんです。ところがイエス様は良い地にまくんですけども、風が吹いてきたりなんかの都合であっちに行ったりこっちに行ったりするんです。そうするとですね、考えたんです。良い地が広ければいいんですよ岩の場所が狭かったらいいんですよできる限り私の土地に良い地を増やしていただければいいんです。そうすると私たちがたとえ種を道端に失い、岩の上で枯らし、茨に塞がれて窒息したとしても、良い地に残った種は100倍の実を結ぶっていうんです。これは失われたものよりも、今日のイザヤ書を見ましたね、先の栄光は後の栄光より勝る。私たちは失うんだけれども、悪い地があるからですね、岩の地があるからですね、茨の地があるからなんですよ。だけどこの良い地に落ちた種は100倍の実を結ぶんです、ね、そうするとです、失ったものよりも私たちが収穫したこの実の方が多いというこの法則がこう成り立ってくるんですね。すごいですね。イエス様は良い地に向けて投げます。わざと全部道端には投げません。どんな種まきでもそうです。良い地に向けて投げるでしょう。たとえ放り投げるにしても、そうすると良い地に落ちた人は100倍、いやもっと1000倍、5000倍、1万倍も増えるかもしれない。そのような種を種まきは撒いてくださるというんですね。ところが今言ったことは、これはオブラートに包んでイエス様が言ったことはみんなにはわからないんです、意味が。だから、ああ鳥が来て食べるんだな、あ道端は鳥が来て食べるんだ、うん枯れてしまうんだ、ああ茨でもう塞がれてしまうんだって思うだけで、それ以上のことは聞く耳のある人でないとわからないんです。そこでですね、弟子たちはこの例えはどういう意味かと聞いたんです。弟子でさえもこの意味はどういう意味かと聞いたんですね。だからイエス様のお言葉はちょっと聞いただけじゃわからないことが多い。それは額面通りの言葉を聞いてもよくわからないということです。しかし夕べの私のようにこう祈るときに、自分にその苦しい現象が起こったときに主に求めるということがよくわかりますね。どうやって求める、いつものように上手なことは言えませんよ。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせまい、そんなことなかなか口から出てきません。あ主よ、もう熱よ出ていけ、もうこれしかないです。でそういうことが分かるのは、私がこの種を道端に失ったり岩の上で失ったり茨の中で塞がれたりする経験があるからこそ、この良い地に落ちた種がいかに大切かということが分かるんですね。分かってくるんです。だから弟子たちはまだこの時よくこの例えが分かりませんでした。そこでイエスは、あなた方は神の国の奥義を知ることが許されている、あなたたちは奥義が許されているから 私はそのままあなたたちにポンと奥義を話すが、他の人たちは見ても見えず聞いても悟られないために例えて話す。これはどちらかというとイエス様は後で言ってみますけど、悟らせないため、分からない人に分からせる必要がないって言うんです。もう意外と案外、いやもう分からない人は分からない方がいいから、もう知らせるなってぐらい激しい口調で言いますね。そして、悟られない、聞いても悟られないためにだから聞いても分からないで当たり前です。悟られないために話してるんですね、イエス様は。この例えはこういう意味であす。種は神の言葉である。イエス様が神の言葉をまきます。すると道端に落ちたのは、聞いた後信じることも救われることもないように悪魔が奪い取ってしまうんだ。だからこれもう本当に猶予がないですね。この場合はいくら御言葉をいただいても、それはサタンに皆持ち去られるんですから、私たちのうちに何も残らないんです。そして悪魔によってその心から御言葉が奪い去られるという人たちのことで、これはもう食い尽くされるんですね。もう一つも残らないように。それから岩の上に落ちたのは、御言葉を聞いた時には喜んで受け入れるが、最初は喜んで受け入れるんです、うん、ああいい言葉だ、ああ素晴らしい、こんないい言葉があるだろうか。でも教会でいい言葉を聞いても帰るともう何もないんです。根がないです。水を持っていないからです。これは聞いてもその人のうちに聖霊様が働いてない、聖霊様を持っていないと、いくらいい言葉を聞いてもそれが持続できないんですね。だから私たちが神様のお言葉を私のうちに持っておくためには、十二の乙女の時のように聖霊様をいつも準備しておかないといけない、持っておかないといけないということが起こるんですね。試練の時が来ると信仰を捨てる。だから私ね、昨夜本当にねこの話をしようと思ってて、まだまとまってないのでどうしようかなと思ったんだけど、自分の試練の時に、ああこの時に信じていても根がないので、あ根がなかったら御言葉も何もない、なくなってしまうんだ。私は主よイエスキリストの皆によって命ずっていう祈りなんかとてもできやしないですね。この祈りができるということは、私たちは岩ではないんですよ。聖霊様をうちにいただいているんです。そして茨の中に落ちたのは、聞いてから日を過ごすうちに生活の心遣いや富や快楽に塞がれて実の熟すまでにならない人たちのことである。最初に言いましたように、与一に落ちた種が成長するよりも、周りからもうこう生えてくる茨の方が早いですね。あっという間に塞いでしまう。あの茨ってあのなんかね、眠れる森の美女思い出しますね。わーっと茨がもう何もこの塞いでしまう。そしてもう本当に人一人そこに近寄れないようにしてしまう。そのようなことが起こってくるんですね。これが茨ですよ。だから私たちの例えば病気だとか、それから思い患いだとか、分かりますね。でも富もって書いてあるんです。だから私たちはお金によって本当に主の愛を本当にこうみんなにこう分け与えることもできれば、いろんなことがすることができ便利のいいもんですけど、でもそれにとらわれるともう茨のようにこんなになってお金以外なくなるんですね。だから神様はすごいこと言ってるなと思うんです。良い地に落ちたのは、御言葉を聞いた後これを正しい良い心でしっかりと守る。これも言語はしっかりと握るなんです。御言葉を握るんですね。だから私たちは御言葉をいただいたら、御言葉をしっかり握っていないといけないということですね。そうすることによって、いつでも私たちは何かに起こっても何があってもその御言葉によって 勝利していくことができる、前進していくことができる、戦っていくことができる、そのようなものだとおっしゃるんですね。そしてイエス様はこのことを最初に言ったように、聞く耳のあるものは聞くがよい、耐え忍んで実を結ぶに至る人たち、だから実を結ぶに至る人たちはどんな人かというと、この良い土地を私のうちに持っている人ですね。でも先ほど言いました、みんながみんな私は良い子じゃないですね、良い土地を全て持ってるわけじゃないですね。本当に安心するのはですね、イエス様が種をまいてくれる時にこの良い土地めがけて投げてくださるということです。どんなに狭い土地でも良い土地に向けてまいてくれれば、良い土地に育つ種の方が失う種よりもやはり多いんですね。そして私たちはどうですか、この魂の中に茨と岩と道が半分以上あったら良い土地このくらいしかない、ちょっと無理かもしれない。だからこの良い土地を増やしていただくんですね。これはイエス様が種をまく人ですから。種をまく人はどうですか、いつもナオミさんがこう木を植えてくれたり、こう球根を植えてくれたりするんですけど、肥料をやり水をやり、から土を耕して、そして種をまいていく、球根を植える。この間そこに中野さんがパッと種をまいてくれました。でもこれがですね、全然土地がコンクリートのようにカチカチで水分も何もない土地だったら、これは良い土地とは言えないんです。イエス様だってそんなところに種はまきません。ということはもう安心してください、私たちの土地を耕し良い土地にしてくださるのはイエス様ということです。そのイエス様によって耕していただける良い土地をこの魂の中にちょっとでもちょっとでも多く増やしていただいて、この重い煩いこっちの岩とかをですね、少しずつ抜けていきましょう。そうすることによってもっと実は100倍どころか1万倍10万倍と増えていくに違いないですね。そのことを私たちは実行する人にならないといけないんですね。このお言葉を聞いて、そして実行する人がこのお言葉の通りになるんですよ。だからこのうちにイエス様をいただくということです。良い土地にしていただくということは、この良い土地をイエス様のものにしていただくということです。それはイエス様が私のうちに入ってきてくださる、そのことによって私は良い土地を得、そして良い土地として種を育むことができる、そして育ててくださるのは神様ですということです。もう感謝です。だから私たちはやはりね、失ったものよりもこの良い地で育てていただくこの実の方が多いということに感謝して、この良い地を増やしていきましょう。感謝でした、まあ、今日本当にこうやって、礼拝守れることができて神様に本当に感謝しております。主に感謝してお祈りいたします。イエス様、今日ありがとうございます。本当に良い土地としてあなたによってお話をさせていただくことができ、心から感謝いたします。私たちのうちにあるところのこの良い土地を、主よ、あなたご自身が来て私の魂の中でこれを掘り、また耕し、肥料を与え、水を与えて、あなたが作り上げていってくださいますように、私たちを聖なるものへと、また栄光から栄光へと作り変えてくださるのはあなたですから、あなたにこのことを心から感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。それではお癒しをイエス様にいただきましょう。
アメン。
完全に癒されることを皆さん、もうこのイマジネーションですよ。ここに自分の元気な姿をもう想像しましょう。思い煩いもなく解放され、病に侵されることなく、この茨に塞がれることもない、私たちは大きな実を実らせるものとしてここにある姿を思い浮かべましょう。主を感謝します。イエス・キリストの皆によって命ず、サタンよ、お前はここから出ていけ。イエス・キリストの皆によって命ず、この悪しき者をもたらす者よ、嫌な思いをもたらす者よ、 病気をもたらすものよ、痛みをきたらせるものよ、出て行け、
アメン、
ここから去れ、すべての病をここから出て行け、
アメン、
イエス・キリストの皆によって命ず、お前を縛る、お前は完全に動けない、お前をここから掘り投げる、イエス・キリストの皆によって完全にお前を縛る、出て行け、
アメン、
アメン、
イエス様、アメンです、
アメン、
あなたによって癒しをいただきます、
アメン、
あなたが私が主であってあなた方を癒すものであるとおっしゃってくださいました、このお言葉を今ここで握って、
アメン、
主よ、この身を癒します、
アメン、
イエス様ありがとうございます、
アメン、
イエスの身のを通してお祈りいたします、
アメン、
ハレルヤ、感謝します、アメン、感謝です、イエス様ありがとうございます、
アメン。